はい、それでは、エペソ人への手紙の3章の後半部分を学びたいと思います。この前は3章の前半部分1節から13節までを学びました。今日は後半部分14節から21節までを学びます。でテーマは前回と同じように、生徒たちへの願いと祈りパート2、生徒たちへの願いと祈りということです。パウロは今エペソにいる生徒たちに対して手紙を書いているわけですが、彼らを励ましたかったんですね。13節を見るとですね、ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。生徒たちへの願いがですね、落胆しないでくださいということなんです。そして励ましを与えたかった。この背景にあるのはパウロが3章の1節に書いてありましたが、囚人であるということなんですね。今ローマのところで軟禁状態になっているわけなんです。そこでパウロは彼らが落胆しているのではないかなと思ったわけですね。というのもエペソにおいてはパウロは目覚ましい働きを神様にあって行っていたわけですね。御言葉を述べ伝えていたら、小アジア中に御言葉が広まっていき、それから悪霊が追い出されたり、また病人が癒されたりというものすごい神様の御霊の働きをエペソの人たちは見ていたわけですね。ところが今パウロの働き、目に見える働きというのがストップしてしまったかのように、止まってしまったかのように見え、今ローマの家の中で鎖につながれている状態であるわけなんです。ですから落胆してたかもしれない。神様は今何を考えているのかということをですね、エペソにいる人たちは思っていたかもしれない。そこでパウロは説明したわけです。異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている、あなた方のためにそうなってるんだよ。というのは、私が述べ伝えている恵みというのは、この異邦人に救いが与えられるもの、そして異邦人もユダヤ人も同じように神の相続人となること、体の同じ一つの体となること、共に約束に預かるものだ、そのことを述べ伝えていたからなんです。でこれは世々に隠されていた奥義、秘められた計画であったということですね。ですからあまりにも素晴らしくて、あまりにも恵み深くて、あまりにもこう広がっていて、隔ての壁がなくなっていてですね、そのようなパウロの、このパウロに与えられた啓示というのがあまりにも素晴らしいので、それがユダヤ人の妬みを買ったわけなんです。ユダヤ人は一つの枠組みの中で生きていたわけなんですけれども、それを根本的にぶち壊すようなこの啓示をパウロが受け、それを述べ伝えていた、知らせていた。そのために今牢屋の中に入れられて、牢屋といっても自分の買った家ですけれども、その家の中に鎖につながれていたわけですね。ですからこの3章の13節を見ると、私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのですということを言っているわけです。こうしてパウロは素晴らしい神様のご計画を知らせていたのですけれども、結局落胆してしまうという私たちの弱さがあるわけなんですね。というのは何でなのかと言いますと、この前も話しましたが、あまりにも神様が持っておられる栄光が素晴らしいということと、この地上における日常の生活との間にギャップがあるからなんです。あまりにも素晴らしいので、この地上においてどのようにそれを当てはめていけばいいのかということが分からなくなってきます。そこでそれをギャップをですね、埋めるもの、分かれているものをですね、つなげる働きというのが祈りなんですね。その祈りをパウロは今捧げていくわけなんです。14節をご覧ください。こういうわけで 私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれているすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。こういうわけで私は膝をかがめて、パウロは今、膝をかがめているんですね。文字通り膝をかがめているわけです。ここで神様に対する切実なる、または畏敬を持った祈りというのを今彼はここでしようとしているわけですね。そして天上と地上で家族と呼ばれています。でこれはですね、 おそらく教会のことを表していると思います。地上における教会というのは私たちはよく話しますけれども、聖書を読むとですね、天国においても教会があるということを知ります。黙示録のところ、4章のところにですね、24人の長老が自分の冠を投げ出しひれ伏しているところがあります。またヘブル人への手紙の、ところにもあるんですけれども、天に登録されている長子たちの教会というふうに書かれています。このように、もうすでに天に召された兄弟姉妹たちと、また地上にいる兄弟姉妹たち、この全体の家族ということをパウロは意識しているわけです。後でもまた話しますけれども、この全部の教会ですね、目に見えない形ですが全部の教会というものを意識したところの、祈りというのを私たちも必要とします。そしてここで全てのものの名の元である父の前に祈りますと言っています。私たちは一章において、パウロの祈りを見ることができました。そこでも栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈っています。これはパウロは主に知識、知恵の源である神様に知ることができるようにという祈りをしているわけなんです。けども今度はですね、もっと父っていうことを意識した祈りになっています。つまり関係です。人格的な関係、個人的な関係、これを私たちが持つことができるようにという祈りに今変わっていってるんですね。そして、16節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。まずその栄光の豊かさに従い、私たちがクリスチャン生活を歩むときに必要な第一歩がここに書いてあります。その栄光ですね、神の栄光というのが知らされるということがですね、私たちにとってまず初めに、この祈りの中で、知っていく必要があるわけなんです。コリントの第二の手紙にも、人は主に向くならその覆いは取り除かれるのですと書いてあるわけですね。そして主の栄光を鏡のように反映させながら、栄光から栄光へと主の似姿に変えられますと言っています。神の栄光を見ていくということなんです。これが私たちにとって全てのこのものに関わってくる。ですからまず神がどのような方なのか、そして神様がどのように行動されているのかということをしっかりと見つめていく必要があるんです。ところがですね、次を見ると御霊により力を持ってと書いてあります。私たちが自分たちの知性や理解によって栄光を見ることは決してできないんです。旧約からの学びを私たちはしていますけれども、旧約を学んでいるとですね、神様のなされることは逆説的だなっていつも思わされるんですね。 こう人間が普通に自然に思うようなところとは異なる方法で神様は現れるということを見ます。例えば男ではなくて女を用いられるということ、四式ですとですね、右手ではなくて左利きのですね、獅子が出てきたりします。または、これいつもあるわけですけども、兄ではなくて弟が選ばれるですね。このようにですね、本当に私たちが思うこの私たちのアプローチではですね、決して理解できない、こう逆のこと、逆説的なことを神様はいつもこうおっしゃってるわけなんですね。ですから必要なのが御霊の働きです。そして御霊の啓示なんです。私たちが求めるべきものは常にこの御霊の啓示なんです。そしてそれによって私たちが、あ、神の御心はこのようなことだということで、この栄光を見ていくことができるようになるわけなんですね。それからパウロは、あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと祈っています。外なる人ではなくて内なる人なんです。他の箇所でパウロは、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされます。エペソの人たちが持っていた問題は外なる人を見ていたことです。パウロが囚人となっている外なる人です。でパウロはですね、私たちのうちに全能の力が働きますように、神の全能の力が働きますようにと祈っていますけれども、それはですね、内なる人に対して与えられているものだということを私たちは知っておく必要があるんですね。なぜならば、確かに神様は客観的にですね、ことを行われていくのでありますけれども、本質的なところではですね、外側が変えられるというよりも内側が変えられていくということがですね、私たちは知っておかなければいけないわけなんです。ですから、このパウロが、私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのですと言ってますけれども、このように同じ状況の中にいたとしても、例えばパウロでしたら牢屋の中に入れられている、その牢屋の中に入れられているという状態は変わらないんだけれども、その中にあって神様に満ちている、その中にあって喜びがある、その中にあって平安がある、その中にあって賛美がある、その中にあって感謝がある、それが内なる人の力であって、私たちがこの神様を仰ぎ見るときに、この、内なる人が強くされるということを見ていかなければいけないわけなんですね。それからこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますようにと言っています。今は神の栄光についてパウロは祈りましたけれども、今度はですね、キリストが内住される、住んでくださるという話に移っていきます。神様の栄光を私たちが知ると次に神様が導いてくださるのは、キリストが個人的に自分の主としてですね、こう現れてくださるという、このキリストの御臨在、個人的な関係、親しい交わりというのを経験していくことになります。イエス様がどのような方なのかわからないという私たちの、思いがあり、私もそうですけれども、まず神の栄光を見ていき、そしてそれによって御霊によって内なる人が強められると、今度はイエス様がどのような方かというもっと個人的な人格的な関わりへと神様は導いてくださるんですね。住んでくださる、これはとどまるという言葉でも、聖書では使われてますね。私があなた方 の私の言葉があなた方のうちにとどまり、したあなたが私のうちにとどまるのであればあなた方は多くの実を結びますと同じことですね。住むということです。 で住むっていうのは例えばこの置物のようにですね、ただイエス様が私たちのうちにただこう黙っておられるのではなくてですね、盛んに会話をして、盛んにこうインタラクションっていうんですか、交流があるわけですね。食事をしているっていう言葉も黙示録のラオデキアの教会でイエス様がおっしゃられてますけれども、そのような状態なわけですね。そこで私たちが必要なのは委ねていくっていうことなんです。委ねるというのはイエス様が私たちに関わりたい、この部屋に入りたいと思ってもですね、いやちょっと汚いんでちょっとお断りしますということが起こってくるわけです。イエス様は私たちの自由意志を侵されませんから、決して入ることはなされません。私たちが心を開いた時に初めて入ってきてくださるわけですね。委ねた心、それが必要になります。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒とともにその広さ長さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。パウロはまず愛に根ざし愛に基礎を置いていると言っています。根ざすというのは、根っこが張るというふうに考えればいいと思いますが、養われるということです。私たちが日々の生活の中でキリストの愛に養われているか、根幹部分においてですね、キリストの愛があるか、愛というものによって養われているか、ね、そこをですね私たちが見ていく必要があります。でいつも養われ続ける、私たちはお仕事、仕事があるわけなんですですね。そして愛に基礎を置いているというのはですね、この私たちが許されたという、そして私たちが愛されているというその確信と、また実感だけではなくてですね、それを生活の、具体的な生活の中で広めていくということです。もっと目に見える形で広めていく。例えば自分が許されているだけではなく、それをどのようにして、その許しの中に生きていくか、つまり他の人々の罪も許していくっていうですね、ことにも関わっていきます。そのように、そしてキリストの十字架を知ってですね、この福音を本当に知って、あ、素晴らしいなと思っているですね。でそれだけではなくて、その福音の中に生きる、つまり他の人々に福音を伝えていくということですね。でこのように基礎を置く、この愛に基礎を置くですね、最初根ざすっていう言葉です。その次に基礎を置く、これが必要になってくるわけです。そして、この愛を知ることができるようにと祈って、全ての生徒とともにとありますが、この全ての生徒とともにですね、先ほども出てきました、天上と地上で家族と呼ばれている全ての者の名のもとに、全てということですね。ですから私たちは個人的にイエス様を知っているだけではなくて、いつも全ての生徒ということを、どこかでですね、抑えていないとですね、この愛というのも分かってこないということを私たちは知らなければいけないわけなんですね。必ずこの、他の教会の人たち、また、キリストの教会史と言ってもいいでしょうね、とにかくこうキリスト教、教というと宗教っぽくなってしまいますが、キリストの体というものを常にですね、私たちは思いの中に置いておくことによって、このキリストの愛というものを知っていくことになるわけなんです。これ孤立してない、個人主義ではないということがわかるんですね。そして広さ、長さ、高さ、深さとあります。広さです。広さはキリストが死んでくださったのは一部の人ではなくて全人類に広がっているということです。全人類のなだめの供え物として死なれたということです。 そう考えるとですね、私たちが一人一人周りにいる人、ね、見ていくときに、あ、この人のためにもイエス様は死んでくださったんだというですね、広さを持っていかなければいけないということになります。嫌なやつがいます。意見が合わないやつがいます。そしたら排除したいです。もういいよ君は天国に行かなくてですね、思います。しかしそれはイエス様の心ではないわけですね。イエス様は全ての人のために死んでくださったんです。その人のためにも命を捨てられたと考えると、自分を信じているイエス様がそうなんだから、もうその人を、受け入れていくというか愛していくという選択しか残らなくなっていくわけです。そして長さというのがあります。神の愛は永遠であるとですね、常しえの愛ということを、この聖書には書いてありますけれども、十字架の上で御子を通してなされたこと、これは2000年前のパウロであっても今の私たちであっても同じなんですね。その時代のためにイエス様が死なれたのではなくて、全時代においてイエス様が死んでくださった、つまり現代の私にまで、皆さんにまで広められているところの愛なんだ、長い愛なんだということであります。ルターがこう言ったらしいですね。キリストが死なれたのはつい昨日のことのように感じる、ね、あの時代にキリストの十字架と復活を経験した人たちと同じように、私たちもその愛をそのように感じ取っているかどうかということがですね、問われてくるわけです。そして高さです。先ほど天上の家族ということが述べられていましたけれども、天においてもキリストの十字架っていうのはあるんです。高さということですが、天においてもキリストの十字架があるということです。これ忘れてはいけないんですが、というのは黙示録を見ると天においてほふられたと見える子羊と書いてあります。イエス様は、私たちが天に引き上げられてイエス様を顔と顔を見合わせて見るときに、この両手にはまだ釘の跡が残って、足にも釘の跡が残り、脇腹が裂かれている状態、それを見るんです。なぜ変わらないのですか、私たちは思いますけども、それは私の愛はまだここにもあるんだよということをですね、表すためにこのようにイエス様が残しておられる、神様が残しておられるわけですね。賛美にも英語なんですけれども、次のような歌があるんですね。手足に釘があるですね。でこれは神様の愛を伝えてくれる。額にはバラ、茨が、これは私たちを愛するためにどれだけのものを背負ってくださったのかを知らせてくれる。天は過ぎ去るが、それでも傷は残っており、永遠にどれだけ私たちを愛してくれるかを知らせてくれるというふうにですね、天においても十字架の愛というのは残っているんですね。そしてキリストの愛の深さです。キリストの愛はそれを知った時というのもだけに終わるのではなくて、それからもういくら掘り起こしても掘り起こしても、決して尽きることはない、この愛なわけですね。深い愛を持っているわけです。このように広さ長さ高さ深さですね、これを理解する力を持つようになるようにと祈り、そして人知をはるかに超えたキリストの愛なんです。矛盾していると思いませんか。人知、知ることができないものを知ることができますようにとパウロは祈ってるんですけれどもですね、わかるんですこの御言葉が。なぜかというと、私たちは霊によって 愛を知ることができるからですね。この知性では計り知ることができないキリストの愛をですね、霊によって知ることができるわけなんです。で、これをですね、私たちは知っていく必要があるわけですね。御霊によって、キリストの御霊によってのみこのキリストの愛を知っていくことができるわけです。知性では分かりません。しかし御霊によって、このはるかに超えたキリストの愛、私たちの理解できるようなちっぽけな愛ではなくてですね、はるかに超えたところの愛を知っていくことができるわけですね。そして最後の祈りは、神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。すごいですね。これがパウロの祈りの終着点というか、まあ、次は祝祷になるから、まあそれも一つの祈りなんですけれども、願っている祈りっていうのはここまでですね。神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされるように。神の様にまで満たされるのも、ちょっとそんなことできるわけないのにって思いますけれども、神の満ち満ちた様にまで満たされるようにとパウロは言っています。私たちは満たされてない部分があります。それは自分のうちに殻を作ってしまってですね、そこで、まあ、神様に入っていない、神様が入ってきていない部分があるわけですね。でそこを満たしていただくということが必要です。でもそれだけでは不十分で、満ち満ちた様、神様の満ち満ちた様です。今知っている神様だけではなくて、無尽蔵に知恵と知識を持っておられるところの神様を ますます知っていき、そしてその神様からも、まあ、違う神様でね、同じ神様なんですけども、その神様からも満たしを受けていくですね。このようにパウロは、これが最後のクリスチャンの祈りなんだよということなんですね。ですからパウロは、私はすでに得たのでもなく、すでに、完全にされているのでもありませんとピリピ書で話しています。到達できないんですね。すでに到達したっていう時はですね、危険な状態なんです。私たちは常にクリスチャンであっても求道者であるべきなんですね。キリストを追い求めて、神様を追い求めて、満たされて、また追い求める、そのような姿勢が必要であります。そしてどうか私たちの働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。神様の素晴らしい約束が書いてあります。それは、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すという約束です。まず私たちの願い、思うところ、それを神様は叶えてくださいます。イエス様が言われました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。そして使徒ヨハネは手紙の中で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。これをパウロは2章3章で話してました。エペソ人への手紙の、すべての隔ての壁が壊されて、大胆に父の身元に近づくことができる、大胆に確信を持ってキリストを信じる信仰によって神に近づくことができると言っています。私たちは神の子供です。キリストにあって神の子供です。ですからキリストにあって大胆に確信を持って願いを申し上げていくことができるわけなんです。神様に気に入られたらちょっとやってくれるかもしれないと思って祈っていくのではありません。そのようなせこい神様ではないわけなんですですね。そこを私たちは知っていく必要があるんですが、パウロはもう一歩進んでるんです。願いを叶えてくれるだけではなく、願い以上に豊かに施してくださるって言ってます。 イザヤを通して主が言われました。私の思いとあなた方の思いは異なる。天が地よりも高いように私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちが思いつきもしない方向で神は私たちの願いを必ず叶えてくださるということなんです。で、私たちにこれは忍耐が必要なんですね。理解できないことが起こるんです。ですから信仰によって約束のものを待っていくということが必要になっていきます。神様は私たちに最善のご計画を持っておられます。そしてそれを実行されようとしているわけですね。ですから他の箇所では神は陶器師であって私たちは陶器であるですね。私たちは神様の御旨のままに形作られ練り清められていく、そして神様の喜ばしい作品になっていくんだということです。そして最後に教会によりキリストにより栄光が世々にわたってとこしえにありますようにとあります。キリストイエスにより栄光がとこしえにありますようにとあるのであればわかるんですが、教会によりとパウロはつけているところがやはり私たちは免れることはできないわけですね。やはりもうキリストの体なんだということをですねいつも思わされます。私はですねイエス様を述べ伝えるのはまあいいけれども、まあ私はちょっと関係ないですから、私見ないでイエス様を見てくださいというふうに言いたくなります。しかし神様はそれを拒否されます。神様はとにかくあなたを通して私の恵みを栄光を表したいんだというふうに、介入されることを、求めておられます。ですから教会によりイエスキリストイエスにより栄光が世々にわたってとパウロは最後に祝祷としてですね述べているわけです。短い箇所でした。短く箇所を取りましたけれども、まあ、この祈りがですね今までパウロが話したところの爆発的な、この喜びというか言葉に言い尽くすことができないほどの栄光の喜びというのをどのように私たちの生活の中で現実のものとしていくかの大切な祈りになっていきます。どうか私たちがですねこの一つ一つの祈りを見ていって、そしてこのパウロが言った神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされるというところにまで進んでいきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてパウロを通してあなたが私たちに導き教えを与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちは本当にこの現実の生活の中で落胆し疲れ、本当にいろいろな否定的な要素を持っておる弱き存在でありますが、しかし主よ、あなたは私たちを励ましたい、私たちを強めたい、私たちを愛で満たしたい、そう願われていることを今知ることができ感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちが、本当に、このあなたに身を委ねてあなたの恵みに憩い、そしてあなたのうちに安息し、そして、本当にあなたの、満ちた様にまで満たされていくという道の中に入っていくことができますようにどうぞお導きください。お願いします。感謝してイエス様の尊き皆を通して御前に祈りを捧げいたします。アーメン。